今日はヤコブの手紙の5章13節から20節なんですが、このヤコブの手紙というのがどんなものかというと、簡単に説明するとヤコブっていうのは、ここで出てくるヤコブっていうのはイエス様の弟ですね。ですから要するにヨセフとマリアの息子だそうです。で、まあ、本来なんかお兄ちゃんが生きてる間はキリストっていうのを信じてなかったらしいですね。ですが、まあ、イエス様が十字架につけられて復活した後に信じたと言われてて、で、まあ、後にですね、エルサレム教会の頭までになったという、そこまでの、まあ、信仰というかリーダーシップがあったんでしょう。で、このヤコブの手紙っていうのは、イスラエルから外、国外に散らばっているユダヤ人のクリスチャンたちに送られたものだそうです。ですが、まあ、行いの書ってっていうふうに呼ばれることもあるぐらいで、要するにその行いについての勧めとか警告が多くって、パウロがね、いろんな手紙で強調していた救いは信仰のみによるということに反しているかのように理解されることがあったそうです。実際ルターはヤコブの手紙が大嫌いだそうなんですね。そういう理由で。で、まあ、例えば、まあ、ここで読みますけど、皆さん開いていただかなくて結構なんですけど、その、2章17節18節には、これ有名な箇所ですけど、こう書いてあります。それと同じように、信仰ももし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。さらに、こういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって私の信仰をあなたに見せてあります。これね、有名な箇所ですけれども、要するに信仰が実れば行いが伴うというふうに、主張するわけですね、ヤコブは。ですが、この手紙っていうのは、その国外にいるユダヤ人のクリスチャンの中でパウロの教え、先ほど申し上げたその救いは信仰のみによる。それでパウロがもう一つ強調していてたのは、イエス様の十字架と復活によって我々が義とされて律法から解放されたということを教えているわけですけれども、そのパウロの信仰の教えを乱用していた人々がいたそうなんですね。そういう人たちに対して書かれたという説があるそうです。キリストにある信仰によって、その旧約聖書に書かれている律法とか戒律主義、法律とか、またさらには社会的道徳、モラルですね、そういうことからも解放されるという、もうすごい極端な教えっていうのがあったそうなんですね。それに対する警告という意味で、ヤコブが国外のクリスチャンたちにこの手紙を書いたと言われます。その中で本当に信仰があれば行いにつながるということを指摘して、パウロの言う信仰のみということに決して反論してるんじゃなくて、むしろその信仰の実り、そういうことについて書いてある、そう言われてます。まあ、簡単に言うと口先だけじゃなくて行いを伴った生き方をする、そういうことへの厳しい促しですね。信じてます、信じてますと口で言ってるばかりじゃなくて、生活がそれに伴ってないっていうことはよくあると思うんですけれども、それに対する厳しい一言、まあ、二言もたくさんいろいろあるんですけど、まあ、そういう意味で書かれた手紙だそうです。まあ、それがまあ1章2章とまあ書いてあるわけですね。で、今日は5章最後の章なんですけれども、13節から1つずつ追っていきます。まず13節、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさい。苦しんでいるならば神様に願う、喜ぶようなことがあれば神様に感謝の意味を込めて賛美するという、まあクリスチャンとしては当たり前だろうという、そういう思われがちなこの箇所なんですけれども、実際にはね、私たちの生活の中でこの2つを忘れることって結構多いと思います。前、黒田先生だったかな、ハワイにいらした黒田先生がね、高穂に来られてバイブルスタディの時におっしゃってたと思うんですけれども、困った時の神頼みっていうのがありますけど、クリスチャンっていうのは困った時の神忘れっていうかね、本当に苦しい時に信仰が薄れたりね、本当に神様なんかいるんだろうかとか疑問を持ってしまうことが多いですよね。で、それと同時に何か喜ばしいことがあったら、なんか自分の人生も捨てたもんじゃねえなとか、自分の努力からとか自分の、考えからそういうことにつながったという、なんか自画自賛っていうんですかね、自分中心に考えてしまうことあると思うんです。いいことがあったりしたら、そこで素直に感謝、神様に感謝するっていうのを忘れてしまうってことですよね。まあ、願い事をするのも祈りではありますけれども、 賛美や感謝も当然祈りです。苦しい時もね、喜んでる時も常にその気持ちを神様に伝える、いつも神様とコミュニケーションを取り続けるという、それがまあ常に祈るということですね。絶えず祈れという他の聖書箇所の、言葉もありますけれども、常にコミュニケーション、心をオープンにして神様とつながっているということですよね。それが13節です。で、14節ですが、こう書いてありますね。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。まあ、ここで長老という言葉が出てきますけれども、当時の教会は長老という役職があって当たり前だったわけですね。むしろその今でいう牧師という名前の役職はあったかどうかわからないですね。まあ、牧師という呼び方してもなんか、メッセージや祈ることだけじゃなくて、全部事務的なことも全部やっちゃうという意味での牧師っていうのは、おそらくそういう役職は当時はなかったと思います。いろいろ分散されていたという。長老というのがどういうものか説明すると長くなるんで、ちょっと省略しますけれども、簡単に言うと教会の責任者とかね、指導者といったいう理解でいいと思います。現在はね、長老という肩書きの人が必ずしもどこの教会にいるとは限りません。牧師一人いて、あとはみんな平信徒という教会もありますし、すごい階層的というか階級がたくさんあって、長老だとね、英語で言うとエルダーという言い方しますけれども、ディーコンとかエルダーとか、いろいろ副牧師が何人もいたり、そういう教会もあります。いろんな教会があります。ですから、ここに書いてある長老をそのまま今に当てはめるのは、ちょっと無理があるかもしれないんで、さっき言ったように教会の中の責任者や指導者、そういうことでいいかと思うんですね。かといって、じゃあ現代の教会で長老という役職がない教会があるんですけど、その中の、ね、教会に誰にでもいいから、全てを自分の悩みとか病とか問題とか全部打ち明けて祈ってもらうっていうわけでもないんですね。あくまで教会内で自分が信頼できる人に祈ってもらうという理解をしてもいいかとも思います。でもここで書いてあるまあ重要な点は、教会の指導者的立場にある人の方から祈ってあげるよっていうね、そういうあれじゃなくて、問題を抱えている本人から祈ってもらうようにお願いしているということが書かれてますよね。要するに自発的ということです。もちろんその指導者とかね、教会の仲間の方から祈らせてくれと申し出るのも、まあそれはそれで素晴らしいことだと思うんですけれども、問題を持っている本人の方から祈りによる神様の御業を求める、祈りによる神様とのコミュニケーションを求めるというのが、この箇所の14節のポイントかなと思います。ちなみにですね、当然のことですけれども、ここにオリーブオイルが出てきます。オリーブオイルに効果がある、まあ、あるかどうか別として、オリーブオイルがあるから祈りが聞かれるというわけじゃないですよね。当時は薬に近いような感じでね、オリーブ油を塗って、怪我のところ塗ったりですね、そういう意味で癒しというふうに、そういう薬みたいな形で使われてた面もあったらしいんですけれども、ですね、教会とかにあるランプがありますよね。そういうところにオリーブ油を使ったりして、なんて言うんでしょう、その清めという意味を含めた、要するにこの象徴的なことですよね。まあ、うちに来たらオリーブオイルありますよ。それもちゃんとオーガニックのも買ってますし、ココナッツオイルも勧誘もありますけれども、そういうなんか体にいいとかされるものだからというふうに、そういう意味じゃなくて、ここであくまで象徴的な意味ですね。癒しとか清めの象徴という意味でのオリーブオイルだと理解していただいていいと思います。15節、信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。もちろん祈りによる癒しなんですけれども、ここに、病に苦しんでいる人と罪のある人って両方書かれてますよね、ここにはね。何かというと、これもまた有名な箇所だと思うんですけれども、こちらでお読みしますが、ヨハネの福音書の9章の最初1節2節にこう書いてあります。またイエスは道の途中で生まれつきの盲人を見られた。弟子たちは彼についてイエスに質問していった。先生、彼が盲目に生まれついたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？その両親ですか？というまあ有名な箇所ですね。ありますよね。これはなんで弟子たちがそういう言い方をしたかというと、当時は 盲目だとかそういう、まあ、体に不自由があったり、あとすごい重い病気をしている人、治らない病気をしている人っていうのは親や先祖が罪を犯した結果だというふうに信じられたんですね、信じられてたんですね。ですから今日の十五節にも病のある人、また罪のある人というふうに並べて書かれてある、まあ、そういう理解がされることが多いですね。で、まあ、罪を犯していると、実際にあの罪を犯しているとですね、それが精神的にも影響を及ぼすことってあると思うんです。それが原因でストレスだったり、まあ、胃に影響が出たりですね、それ実際に病気になるってこともあると思うんですけれども、まあ、必ずしもそういう意味だけだとは限りませんね。ですから、まあ、先ほど読んだヨハネ書のように、まあ、当時の人はそういうふうに考えてたんだけれども、祈りでもって罪も病も治してもらおうって、まあ、そういうことです。で、16節なんですが、こう書いてあります。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。14節から16節ね、全部まとめてお互いが癒しのために祈るということの重要性が書かれています。その16節の最後の義人の祈りっていうのを、そういうのを聞くとですね、この我々の教会の人たちは変に反応するかもしれません。義人の祈りでないと聞かれないのみたいな感じで。ですが、まあ、何か特別な人っていうわけではなくて、主イエスによって、罪を許された一人一人、その許しによって義とされた人たちですね。そして、互いに、それをもとに互いに祈っている、祈り合っている一人一人のことというふうに理解していいと思います。17節18節です。エリアは私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように祈ると3年6ヶ月の間地に雨が降りませんでした。そして再び祈ると天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。16節の義人という言葉同様、旧約聖書に出てきたエリアも決して特別な人間じゃなかったんですね。神様の導きによって預言者として用いられて、エリアが祈るとこのような大きな御業を神様がお見せになられたと、そういうことです。決してね、私たちが神様に祈りを通して何かを願う、それが叶うかどうかは別ですよね。我々一人一人の祈りの内容通りになるかどうかは別ですけれども、神様は我々の祈りをすべて聞いてらっしゃいます。そして、何らかの形で答えてくださいます。自分が想像もしてない、予想もしてないような形で、我々の祈りに、神様が答えてくださるというのは、どこだったかな、フィリピ人だったか、どっかの、パウロの手紙にも書いてある通りです。皆さんもね、そういう経験をされた方、されたことがあるんじゃないかと思いますけれども。で、最後の19節20節、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き出す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。20節だけを読むと、なんか一見ノンクリスチャンに関して書かれているように、まあ、思いがちになるかもしれませんが、まあ19節20節合わせて読むとですね、これヤコブが教会に対して送った手紙ですね。ですから何かというと、ノンクリスチャンに対してよりも、むしろ教会の中で罪の道を歩んでたり、信仰から離れたりした人がいるならば、連れ戻したい、連れ戻しなさいという、そういう勧めです。私たちは互いに祈り合うことはできますけれども、互いに導き合うというのはなかなか難しいですよね。ですからあえてここでヤコブが、そういうふうに進めている。離れている人がいたら、そこで魂が滅びに行くのを避けるために、またはですね、それ以上罪が増えることを避けるために、教会っていう、まあ団体ではなくてですね、その信仰を持った群れの中に、連れ戻すように、まあ、促しているわけですね。主に癒していただくためには、まず自分の罪と向き合って、そしてお互いの罪のために祈り合うということですね。主にあって互いに相手の益となる導きをしていき、そして互いに喜びと祈りと感謝を持って、 使い合っていく教会として、まあ、そういうふうに歩んでいけたらいいなと思うわけです。最初で、ね、冒頭で、このヤコブの手紙は行いというものが強調されていると言いましたけれども、先日から、ね、何度も語られているそのイエスが言った最も大事な戒めである黄金律、英語でもゴールデンルールスというらしいですけれども、神様を愛して隣人を愛すというやつですね。でその隣人への愛というのを考えるときに、このヤコブが主張する口先だけの信仰じゃなくて、行いが伴う信仰でなければその隣人への愛が現実にならないという、そういう考えもまあ十分理解できるわけです。信仰、口だけ言うんじゃなくて、他人を愛しましょう、隣人を愛しましょうって口先だけじゃなくて、やっぱりそこで隣人への愛というのが表現されるというのは何かの行いだということなんですね。もちろん例えばですね、体の不自由な障害を持っている方々とか、そういう方々はその人の目に見える形での行いっていうのはできないですよね。で、それでもそういう方たちも含めて、そういう方たちだけではなく、私たちみんなが、教会の人たち同士で祈り合うのはもちろんですけれども、それ以外に教会外でも病んでいる人たちとか困っている人たちのために祈り続けていくことこそ本来のこの大事な行いじゃないかと思うんです。前にね、ちょっとお話したことあるのかもしれないんですけれども、あるかな、1回ぐらい何年か前に証しをさせていただいたことがあると思うんですけども、うちの親父がですね、脳梗塞で倒れて2年半ぐらいで手に召されたんですけれども、脳梗塞で倒れるまでっていうのはとにかくプレッシャーの中で生きてたわけですね。ちょっとまあ仕事のことでいろいろ問題があって教会にも行けなくなって、なんていうか、ずっと日曜日も朝晩仕事してて、そういう積み重ねたものが脳梗塞になったんじゃないかと思うんですけれども、教会には行かなかったし、前にも言ったかもしれませんけど、我が家は決してサンデークリスチャンってわけじゃないんですけれども、家でそんなに共に聖書を読んだり祈ったりすることってほとんどなかったんですね。クリスチャンじゃないじいさんやばあさんがいたから気使ってたっていうのもあるかもしれませんが、食前の祈りっていうのはやったことがないんです、我が家では。だから今でも、ね、食前の祈りをしましょうっていうと、なんか自分は儀式っぽい気がして、ちょっともちろん他の人が祈りましょうって言ったら祈りますけど、自分から言うことはなんかないんですね。決して神様に感謝してないっていうんじゃないんだけど、そういう中で育ってるんで食前の祈りってなかなかできないんですね。で、親父がその施設に入って、まあ、母が召された後ですけれども、脳梗塞がどんどんひどくなったんで、まあ、本人は仕事を続けるつもりだったんですけど、ある時家の前で倒れてたんで、もうこれはしょうがないってことで施設に入ってもらって、一番最後に自分が親父と話した時ですね、日本に帰ってた時に一番最後に話して、二人きりで話してたんですけれども、親父がまあ言葉があんまり出ないと、それでもって仕事もできないということを、まあその頃はやっと少しは自覚が出てきたのが、まあそれでもまだやっぱり早く治ったら仕事に戻って自分を必要としているお客さんたちのことためになりたいっていうようなことは言ってました。ただそこでね、ちょっとまあ自分もかわいそうだなと思いながらも勇気を振り絞って親父に言ったんですね。もうね、仕事できてないし言葉も出ないってことは、もしかしたら神様が一対一で話し合おうって言ってるかもしれんよって言って、まあね、他の人のためにも祈れるわけだし、とにかく行動に移せないってことは祈りに専念しなさいって言われとるんかもしれんよって言ったら、親父がボケーとしてね、数秒間、ああそうかもなとかいうことをやっと言ってくれたっていう感じで、その時にまあ施設で昼飯がね、自分は出なかったんですけど親父が出たんで、ちょっと付き添いという形でテーブルで2人でいたんですけど、初めて親父が1人で食前の祈りをするのを見たわけですね。なんか食前の祈り自体がすごいっていうんじゃないんだけど、なんかやっぱりそのそれもまた行いかなと思ったんです。おそらくまあその後、まあ、それが自分がね親父に会う最後の機会となってしまったんですが、多分親父は自分自身のことだけじゃなくて、それまでね、いろんな大事にしてきた人たち、家族や教会の仲間ももちろんですけれども、お客様ももちろんですけど、本当いろんな人たちのためにすごい、尽くそうとしていた人なんで、多分、 祈っていたんだろうなと自分は信じるわけです。行いという言葉に惑わされることはないと思うんですね。私たちも、祈ってればそれでいいっていうんじゃないんですけれども、でもそれがやっぱり最も基本な行いじゃないでしょうか。そして祈りによって導かれたら、それをもう実際の目に見える行動に移すということもあると思います。ですが、先ほど言った黄金律ですね、神様を愛して隣人を愛する、行いによって完成という方はおかしいかもしれないけれども、まず互いに祈るということが、大事なんじゃないかと改めて感じたわけです。では最後一言お祈りします。天の神様、今日も私のようなものが、ここでお話しさせていただく機会を与えられて感謝します。本当我々は祈ることさえも忘れてしまう愚かな存在ですけれども、本当一日数分でもいいので、あなたと面と向かって、腹割って語り合える機会というのを我々一人一人がいつも設けることができますように。そして共にいるときにお互いのために祈り、問題を持っている人は解決、癒し、それに導かれるように祈って、何か嬉しいことがある人は互いに共に、喜び合って感謝し合える、そういう祈りが絶えず続けられますように、どうか今後もこの教会を導いてくださるようにお願いします。また我々の教会が他の教会のためにも、また教会というものに関わってない人たちで困っている人たち、いろんなニーズがある人たちのためにも祈り続けていけるように、どうか導いてくださるようにお願いします。今岸さんが日本です。路傍伝道、張り切ってやってらっしゃいます。いろんなところで断られながらも場所を変え、いろいろやってらっしゃいます。また火曜日には別のところでやるというメールに書いてありましたけれども、どうか岸さんのことも用いてください。本当岸さんがやってらっしゃることは、ノンクリスチャンにとっても分かりやすい伝道です。これどうか、彼が書いている曲も演奏も、いろんな場所で多くの人たちに、聞かれて目に触れて、それが、少しでもいいので、あなたのことを知らせるという影響を及ぼすことができますように、どうか木地さんの滞在を、そしてこれからの活動もあなたが導いてくださるようにお願いします。どうかここにいらっしゃる方々、今日は事情で来れなかった方々、いつもあなたの祝福がありますようにお願いします。皆さんがいつも、心に賛美と感謝を持ってられるようにお願いします。そしていつまでもあなたの御前で素敵な存在でありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。